3ヶ月の天気予報では、9月もまだまだ35度から37度の暑い日が続くようです。皆さん、十分に熱中症とまだまだ勢いの衰えないコロナに対しても気をつけてください。どれぐらい続くのかわからないコロナですが、この暑さを乗り切れば、おのおのが気を抜かずに頑張れば、きっと感染が衰えてくると信じています。それでは福士みなべ9月号をお届けします。表紙はオレンジの日の夏祭りで訪れた子どもたちがゲームで遊んでいる写真です。次は目次です。2ページ、みなべ町社協会員募集のお願い。3ページ、テクテク主題日記。4ページ、自宅でできるリハビリ。5ページ、生活支援コーディネーター頼り。6ページ、つながりのリレー。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、みなべ町社協会員募集のお願いです。福士みなべ8月号も合わせてご覧ください。社協会費とは、社会福祉協議会、社協は誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができるまちづくりを目指し、住民参加の地域福祉活動を進めています。社協の財源は主に町からの補助金や事業収入などですが、社協本来の地域福祉活動は赤い羽共同募金の助成金や寄付金、そして社協会費が主な財源です。特に社協会費は住民の皆様の参加や協力によって、福祉の充実したまちづくりを進めるために最も重要な役割を果たしています。令和元年度社協会員加入状況です。一般会員は一口1000円で290万500円です。団体会費は一口5000円で20万円合計で310万500円となります。その社協会費の使い道は、福祉農園が 15.7%、 紙おむつ券が 26%、 福祉タクシー券が 11.6%、 広報啓発活動が 13.8%、 地域福祉活動支援が 6.5%、 弁護士相談が 4.8%、 事務費が 7%、給食サービスが 14.7% となっております。3ページ、みなべテクテク主題日記。地域を元気にしている人たちを訪ね、その活動や思いをご紹介します。今回のテーマは山が大好き、大野豪樹さんです。地区は清川で、みなべ町地域おこし協力隊、みなべ町役場産業課に所属しております。紹介。令和2年4月からみなべ町地域おこし協力隊として、清川地区で炭焼き職人を目指して頑張っています。出身は岐阜県。林業の専門学校へ進学し、炭焼き職人に憧れ、夢を叶えるべくみなべ町に来てくれました。炭焼き修行の中で感じたこと、特に楽しいと思うこと、それは炭焼き作業や工程の一つ一つに理由があり、炭焼きの奥深さを感じる時です。現在感じる大変だと思うこと、それは炭焼き修行に備えて体力をつけてきたつもりでしたが、想像以上に大変で体力的に厳しいことです。でも楽しいです。特技は少林寺拳法黒帯。みなべ町での新しい生活に慣れてくれば、少林寺拳法を通じて地域の皆様と交流したいです。今後の展望について、 師匠の原さんのような立派な炭焼き職人になりたいです。今は新型コロナウイルス感染症のこともあり、難しいところもあるのですが、地域おこし協力隊として地域の皆様方と関われるようにイベントなどが開催できるようになれば、積極的に参加していきたいと思います。まずは名前と顔を覚えていただけるように頑張りますので、皆様よろしくお願いします。作業風景を撮影させていただきました。写真1は炭焼き職人師匠の原正明さんです。次は炭焼き窯の中で作業を行う師匠の原さんです。炭焼き窯の振動部ともいえる大石穴の補修を行っています。師匠の作業を真剣に見て学んでいる大野さんです。次は木材一つ一つに個性があり、刃を入れる場所を見極める職人の目が必要になります。原さんのお父さんがその作業をしています。次は割り木という作業です。昔は斧のみで行っていたとのことですが、今は専用の機械を使用しているところです。師匠の原さんより大野さんへ、炭焼きは数年単位で習得できる作業ではないので、これから時間をかけて炭焼きの伝統技術を知ってもらい、何よりも山の仕事管理ができる炭焼き職人になってほしいと思っています。お忙しいところ次第にご協力いただき、誠にありがとうございました。以上、朗読担当は矢浦でした。
4ページ、自宅でできるリハビリ、脳卒中後遺症編、注意障害に対してのリハビリについての巻、パート1。7月号では、注意障害の症状について紹介させていただきましたが、今回は注意障害に対してのリハビリについて説明させていただきたいと思います。全般性注意障害に対してのリハビリ、脳梗塞などにより注意障害の症状が出現する場合は、他の症状、例えば半身麻痺なども合併する場合が多くあるので、ここでは注意障害を合併している人のリハビリを行う上での注意点について説明したいと思います。リハビリの具体的な内容については、その方の他の症状、麻痺の程度などや価値観、趣味などを考慮して決定していただければいいと思います。例えば、歩くのが困難な人は歩行練習、手をうまく使えない人は手を使った作業、塗り絵や手芸、パズルなど、言葉がうまく話せない人は新聞などを読む、話をするなど、認知症を予防するためには間違い探しなどの脳トレーニングの教材など、本人がやり遂げられることを行うことが重要です。注意障害のある人に対してのリハビリを行う場合は、難易度が低いものから徐々に高いものにステップアップしていきます。その人に合った難易度設定が重要になります。実際の難易度設定にあたっては、集中力が続かない人に対しては横になっている状態より座った状態で、座った状態より立った状態で、動きが小さい動作作業より動きが大きな動作作業で、単調な作業ではなく変化のあるもので、長時間より短期間でできるもので、疲れがある場合はこまめに休憩をとりながら、注意が散漫になってしまう人に対してはできるだけ静かなところで、周りに不要なもの、気が散るものなどをできるだけ置かないように、注目してほしいものは目立つように、 このようなことを考慮して実際の課題を設定していきます。できるようになったら徐々に難易度を上げたり時間を長くしていきます。ただしすぐにステップアップするのではなく、少し余裕を持ってできるようになってからステップアップを行うようにしましょう。次回は脳卒中後遺症編の注意障害に対してのリハビリについての巻パート2ですので、来月もぜひ読んでくださいね。稲部町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。サバ飯、非常時の食事もしもの時に役立つレシピを紹介します。フライパン一つで焼き鶏炊き込みご飯。レシピ考案、野菜ソムリエプロ猪瀬朝子さん。コツとポイント、缶詰の焼き鳥を使った手軽にできる炊き込みご飯です。香ばしいお焦げも楽しめます。あっさりした味付けですので、調味料はお好みで調整してください。通気口があるフライパンの蓋を使用する場合は、菜箸やアルミホイルなどで蒸気が漏れないようにしてください。焼き上がりが硬いと感じたら、水 100ml を加えて、弱めの中火でさらに5分炊き、10分蒸らしてください。材料4人分。米2合。水2カップ 400ml。 焼き鳥の缶詰タレ味1個。人参 50g。 干し椎茸1個。醤油大さじ2。みりん大さじ1。酒大さじ1。作り方。1、干し椎茸は浸るぐらいの水、分量外で戻して薄切りにし、戻し汁は 50ml 計量しておく。人参は薄いいちょう切りにする。2、米は研いで2カップの水に30分以上浸す。3、フライパンに1と2をと焼き鳥の缶詰、醤油、みりん、酒、干し椎茸の戻し汁を入れて、味が均一になるよう箸でぐるぐると混ぜる。4、3に蓋をして強めの中火で炊き始める。沸騰したら弱火にしてそのまま15分炊き、火を止めて10分蒸らす。5ページ、生活支援コーディネーターだより。みなべ町社会福祉協議会では、生活支援コーディネーターが活動しています。活動紹介。今回は、羽田福寿会のサロンを訪問しました。夏の暑さやコロナウイルス感染症の影響もあり、訪問当日は人が少なかったですが、今日は寂しいな、ほんまはもっとおるんやで、と参加者の方が話してくれました。サロン名、羽田福寿会、開催日時、毎週水曜日13時から、場所、羽田会館、内容、100歳体操、現代休止中はカラオケと茶話会、DVD を見ながら100歳体操をしている様子や、余裕のある人は重りをつけて体操している様子の写真が掲載されています。無理なく体力づくりができるように皆の様子を伺いつつ体操しています。最近では少しずつ参加者が減ってきているので、新しい人が増えてほしいなと思っています。力を合わせ、助け合う仲間ができれば嬉しいです。少しでも興味のある方は一度覗きに来てください。サロンとは 地域内での孤立や閉じこもり防止を目的に、地域のごく身近な場所、自治会館や個人宅などで誰もが気軽に集まり、触れ合い交流や仲間づくりができる居場所、生活支援体制整備事業のお知らせ、お話し相手、慶長ボランティア、みなべ町社会福祉協議会では、お話し相手、慶長ボランティア活動の事業運営を始めました。お話し相手、慶長ボランティアの担い手の養成、登録、依頼者の方への紹介を兼ねたマッチングなどを行い、住民さん同士の支え合い、助け合いの体制整備を進めていきます。興味を持たれている方からのお問い合わせも同時に行っています。ご興味がある方は気軽にお問い合わせください。現在、お話し相手、慶長ボランティア担い手、2名在籍。生活支援コーディネーターがつなぎ役となり、地域包括支援センターや関連機関と連携し、お手伝いさせていただきます。皆さんの声をお聞かせください。お問い合わせ、ハート館、電話 72-5611 まで。6ページ、つながりのリレー、皆様の元気な声をお伝えします。今月の地区は、みなべ町長寿クラブ、羽田福寿会、会長、武田幸久さんです。私は2013年11月に静岡県三島市富士見台からみなべ町に越してきました。以前住んでいた富士見台というところは、名前の通り富士山が見える良いところです。27年間住み、ここがついの住みかと考えていましたが、縁があって今はみなべ町に住んでいます。最初はみなべ町と聞いてもピンと来なかったのですが、下見に来た時に眼下に広がる鹿島、千里が一望できる高台が気に入り、即決しました。山側に少し登ると、峰、芋畑、ひらみ、境と梅畑、私のお気に入りの散歩コースです。海あり山ありの素晴らしい地域であり、とても喜んでいます。福寿会の会長になったことで忙しい毎日ですが、これからも自分らしく過ごしていければと思っています。弁護士による無料法律相談、村上裕二弁護士、時9月24日木曜日13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館、受付人数6人程度、電話で予約ができます。電話 72-5611。 貸出し福祉用具在庫状況、ハート館令和2年8月20日現在、電動ベッド2、手動ベッド2、車椅子10、ふれあいセンター車椅子2、エアマット12、浴槽台2、体位交換マット3、杖5、松葉杖8、ポータブルトイレ4、シャワーチェア5、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドベビーシート在庫状況、ベビーシート0歳から1歳対応0、チャイルドシート0歳から4歳対応2、貸し出し期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉、令和2年7月末現在、みなべ町人口12410人、マイナス14、65歳以上の高齢化率4015人、プラス2、高齢化率 32.4%、 プラス 0.1、 ボランティア保険加入者数 303プラスマイナスゼロ。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、掛け金、基本プラン350円、天災プラン500円。社会福祉協議会各事業所連絡先。社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館。郵便番号 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝447番地に。事務所ヘルパーケアマネージャー。電話 72-5611、 ファックス 72-5610。 訪問看護ステーション、電話 72-1377、 ファックス 72-5610。 郵遊館、郵便番号 645-0004、 和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1。 デイサービス、電話 72-5900、 ファックス 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内。郵便番号 645-0021、 和歌山県日高郡みなべ町東本庄100。事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2020年9月。9月10日のオレンジの日は中止となりました。24日弁護士による法律相談13時30分から。配食サービスボランティア1日、4日、8日、11、15、18。悠遊館2日、3日、7日、9日、10日、14、16、17、21、22、23、24、25、28、29、30、2時、5日、12、19、26。義援金を受け付けています。被災された皆様方にお見舞い申し上げるとともに、一日でも早い復興をお祈り申し上げます。みなべ町社協では令和2年7月豪雨災害義援金を受け付けています。募金設置場所ふれあいセンターハート館、役場の窓口、高木公民館、清川公民館、岩代公民館、みなべ公民館、中央公民館。9月21日月曜日、22日火曜日は祝日ですが、配食サービスを実施します。悠遊館。8ページ、9月福祉トピックス。フラダンスで生き生き、マスク婚活。フラダンスを楽しみながら素敵な出会いを探してみませんか。時、10月4日日曜日10時30分から15時。ところ国民宿舎紀州寺みなべ。対象女性28歳から44歳、男性28歳から44歳。定員各15名。参加費、参加費女性1500円、男性3000円。締め切り令和2年9月18日火曜日。お問い合わせ先、婚活応援隊糸川正道。電話 090-2199-9794 まで。初めての手話教室参加者募集中。子どもから大人までご参加いただけます。 簡単な挨拶や自己紹介の手話表現を学んで、コミュニケーションの輪を広げてみませんか。期間、10月7日、14日、21、28、11月4日の水曜日。時間、午後7時30分から9時まで。場所、みなべ公民館、みなべ町芝。講師、手話サークル日だまり。参加費は無料です。申し込み、お問い合わせ先、みなべ町社協ハート館、芝447-2、電話72-5611。全員銀行だより、令和2年7月1日から31日まで、了承いただいた方を掲載しています。次の方々から、善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、芝、滝本洋二様、高野、久保正一様、その他善意の寄付、北道、山内博士様、皆様からいただいた温かいご寄付は、地域福祉に役立てていただきます。誠にありがとうございました。みなべ女性会様より、日本赤十字社へご寄付がございました。ご寄付金額8000円。7月20日のみなべ女性会の研修、簡単にできる防災食の説明と試食会に参加された方々から、日本赤十字へとご寄付がありました。お預かりしたご寄付は、日本赤十字社和歌山県支部を通じて、世界の国と地域の人々への支援金としてお届けさせていただきます。ありがとうございました。厳しい暑さが続いておりますね。熱中症予防やコロナ対策と気の休まらない日々を過ごしているこの頃です。朗読担当は山本陽子でした。